時刻は午後6時33分になりました。月曜日のこの時間は法律相談のコーナーです。たくちゃん弁護士に聞く法律相談、スタジオには和田総合法律事務所から和田拓郎弁護士にお越しいただいています。たくちゃん先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
先週のご相談の引き続きといった内容に今日はなります。まずご相談内容をご紹介していきましょう。先週自分から家を出ていった妻から婚姻費用を請求された場合についてのご相談をいただいておりましたが、この婚姻費用ならぬ養育費についてもご相談をしたいという声がありました。はい、ラジオを聞きました。家を出ていった妻に対する婚姻費用のお話でしたが、私のところは養育費が問題になっています。私に愛想を尽かしたのか、幼い子供を連れて家出をし離婚しました。私と縁を切りたがって家を出た妻になぜ養育費を支払わなければならないのか疑問でなりませんという声ですが、はい、婚姻費用というのはその夫婦間で発生するもの、
そうですね、
ですが、はい、今回そのお子さんもいらして養育費がどうなんだろうかというご相談なんですけれどもね。
そうですね、まあ、先週のおさらいにもなると思うんですけれどもね、まず婚姻費用っていうのはその婚姻期間中の生活レベルっていうのをまあ維持していくために必要な生活費というものを言うわけでして、
はい、
それはまあ別居していても一般論として収入が多い方が収入の低い方へ支払うもの、まあ、一般論的にはまあ旦那さんの方が奥様の方に支払う方が多いのかな、で、法律上の夫婦つまり入籍をしている以上はお互い助け合っていかなければいけない、法律上の義務がありますので、そういうふうに、婚姻費の支払い義務が発生するんですよということをお話ししたわけですね。
はい、はい、で今回、自分から出ていったというだけではその支払い義務がなくなるわけではないということでしたよね。
別居しようがしまいが、原則として支払い義務はありますよと。ただ例外としてですけれども、別居や離婚原因、その後の離婚原因をその人、出て行った人が作ったと言えることが明らかになるような場合、例えば、外で浮気相手を見つけたということですけれども、そういう場合にはさすがにそれは自分勝手だよねということで、婚姻費用の請求は認められませんよと、そういうこと可能性がありますよというそういうお話をしたわけです、
はい、で今回発生したのが養育費の問題なんですけれども、
そうですね、離婚前は婚姻費用という形 で離婚後は養育費というところなんですけれども、養育費っていうのはその婚姻費用つまり日常の生活費とは若干異なりまして、純粋に子どもさんの成長に向けられた、その子どもさんの成長に充てられるべき負担するお金になるわけですね、生活費、婚姻費用っていうのは養育費も含めた日常もろもろのお金ということになるんですから、養育費っていうのは子どもの子育てのための費用なわけです、で親が、仲が良かろうが悪かろうが、それははっきり言ってお子さんご自身には、関係がないわけですね、子どもたちには全く関係ない、親同士がその仲違いしてるというだけですから、関係関係がなくて、お子さん自身はすくすく育っていくわけですね。そうなると親が招いた夫婦間のトラブルが原因で、養育費が減額されるというような状況になってしまった、それはさすがに子供がかわいそうなわけですよね、お子さん全く関係がないわけですから、ですからそこで、じゃあどういうふうに考えていくのかっていうのが次の話になっていくわけですよね。
ですからそう今聞いたお話を関するとその養育費は支払う必要があると考えられそうですよね。
そうですね。で夫婦間が離婚をして、法律上の夫婦関係が切れたとしても、親子関係というのは切れるわけじゃないわけですね、戸籍の問題だったりとかするんだけども、でそうするとしたがって養育費の支払い義務自体を免れるということはなかなか難しいでしょうと、これは一般原則論だし、超原則論と言ってもいいかもしれませんね、ただ超原則論があるということは超一部例外論みたいなのがあるわけでして、
超がふらついた、
再婚した場合、
こ
ういった場合には再婚して、お子さんが新しいお子さんができたというような場合にはやっぱり何かしらの手立てが必要になってくるわけですよね。
再婚した場合というのは、 どういうことになるんですかね。
つまりその今申し上げたように、子供ができた場合ですね。できた場合、
はい、
この場合はその例えばこのご主人の側からすると、うん、前の配偶者奥さんとの間にもお子さんがいて、うん、当然に親子関係のままだし、
あ、そっちの場合ですね。
で、再婚相手別の女性のパートナーを見つけて、うん、そこで子供が生まれたという場合、こちらもやはり親子関係になるわけですね、となるとこのご主人の場合はどちらの子供に対しても前妻5歳であってもね、
はい、
子供に対する養育費というのを与えなきゃいけない、まあ、与えるというか支払わなきゃいけないわけですけれども、うん、じゃあ収入がね大してあまり変わらないという時、はい、やはりこういう時には少しきつくなるわけですよね、
うん、あ、その元々の支払い者の収入ということですね。
そうですね、
はいはいはい、
そうするとこのような場合には、じゃあそもそもなんだけれども、
はい、
どの親、つまり産みの親か、あるいは育ての親、うん、どちらの親が、養育費を支払うのがベストであろうかとか、そういう、まあ、実際的な実質的な観点であるとか、あるいは再婚した場合にご主人が再婚した場合にそこのご家庭の収支状況はどの程度、増減があったのか、
うん、
例えば、まあ、新しいパートナーに、なんていうのかな、が一緒に仕事をしてるんであればその分収入は多いでしょうし、うん、奥様にが、いわゆる専業主婦だったりとかすると、まあ、収支は減るわけですから、そういう収支状況によって、養育費の支払い自体が、まあ、免れるケースもあるし、
うん、
あるいは、まあ、従前の養育費から減額がされるというようなこともあるということですね、うん、ただこれは非常にセンシティブな話でして、やっぱりご家庭のそれぞれの事情に応じた配慮というのが必要になってきますから、
うん、
なかなか一般論的な話というのはなかなか難しいですね。踏み込んだお話でこれ以上はできないかなと思います、
う
ん、はい、
そうですよね、はい、そのまあお子さんは引き取った方、まあ、例えば女性が引き取って、その女性が他の男性と結婚したら、うん、またその子にとってのお父さんと立場がまた、ね、出てきたりもするわけですもんね。
そ
うですね、
その場合にはその産みの親である元々のご主人か、うん、それとも育ての親、うん、である新しいお父さん、
うん、
特にこのお父さんが養子縁組とかした場合には、
はい、
それこそ法律上の親子関係になりますから。
そうですよね、う
ん、父親が、うん、法律上の父親が2人いるということになるわけですね、
うん、
じゃあそちらそういう場合にはどちらの父親が負担させるのがベストなのかと、そういうような、うん、実際的な判断も必要になってくるわけですね、
う
ん、
じゃあもう個別の事案になってくるわけですね、はい、分かりました。今日は、婚姻費用それから養育費のお話、解説していただきました。和田総合法律事務所和田拓郎弁護士でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では一曲タクちゃんセレクトソングお送りします、
はい、今日ですねアルトサックスプレイヤーのキャノンボールアダレーのナンバーから、ストレートノーチェイサーという曲をお聴きください。